ではこれから聖書朗読いたします。今日はマルコの福音書1章14節から15節になっております。教会備え付けの聖書では59ページになりますね。新約の59ページですね。では読みいたします。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリレアに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいと。アーメン。ではメッセージとして、あなたのものとモーゼスと先生からいただきます。
おはようございます。みんなうんざりしていました。今から2000年前、ユダヤ地方はローマ帝国に支配されていました。ユダヤの人たちは、その国は他の国に支配を受けることがたびたびありました。アッシリア、バビロン、ペルチャ、そして当時はローマ。やれ道路の税だ、人頭税だ、そういってお金を巻き上げられました。おまけに一応信仰は認められていましたが、ローマの皇帝礼拝からかなり圧力を受けていました。いつまでたっても安心して生活できるようになりません。働いても働いても同じ。自分たちのことをしっかり覚えていて、導いてくれる神様を信じてはいました。いつか自分たちを世のいろんな苦しみから救い出してくれる、その特別な方、ヘブル語ではメシアと言います。ギリシャ語ではキリスト。そのキリストを神様が送ってくれることを期待していました。しかし、いつまでたってもろくな世の中になりません。神様がきっと救い出してくれる、そういう話はいつも聞いていました。でもそれがいつの話になるのかわからないし、信じててもパッとしません。それなのに宗教のリーダーからは、神様が望まれる生き方をせよとか言って、いろいろとルールばかり押し付けられます。もううんざりです。生活するのに精一杯で、ルールを守ることなどはもう後回しになっていました。そんなところに異様な人が現れました。ラクダの皮を着て、荒野に住んでイナゴや野蜜を食べて暮らす人、髪の毛もひげも伸び放題。この人がヨルダン川のところで人々に向かって叫び始めました。みんな、信仰はどうした？あなたたちはそれでいいのか？自己中な生き方してるからみんな混乱してるじゃない。生活は乱れてるし、お互いのことも知らんぷり。おかしいだろう。神様から離れてしまってるから、信頼するものがなくなって、みんなバラバラ、傷つき合って生きてるじゃないか。もう十分、やめなさい。悔い改めよ、方向転換せよ、もう自己中から向き直れ。そう言ってヨハネ、バプテスマのヨハネは人々に叫びました。すると聞いた人たちは心を刺されました。あなたはどうですか？続々と彼のところにやってきて、ヨルダン川でズボッと水につけてもらいました。方向転換の決心の印です。水から上がったみんなはさっぱりした新しい心で生き直そうとしていました。たくさんの人が、よし、やっぱりやり直そう、そう思っていました。ところが、このヨハネは預言者ですから、 誰も気にしません。権威のある人とか気にしません。当時ヘロデという王様は自分の弟の妻を自分の嫁さんにしてました。ヨハネはこれは神様が喜ばれることではない、みんなが笑顔になれるようなことではない、そうはっきり宣言したんです。そしたらそれを聞いたヘロデの妻ヘロディアが切れちゃったんですね。それでヨハネを捕まえて牢に入れてしまいました。人々はがっかりしました。せっかく神様が預言者を送ってくれてみんなが人生の出直しができる、そう期待していたのに捕まってしまいました。やっぱり救いなんて来ないんだ。人々ががっかりしている時、ヨハネと同じ世代の若者が現れました。イエスという若者です。イエスが人々に向かって言います。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。ヨハネが始めたことは終わっていない、神の国は近づいている。だからヨハネが言ったように、悔い改めなさい、方向転換しなさい、そして福音を信じなさいと言いました。福音はゴスペルですね。グッドニュースのことです。グッドニュース、嬉しい知らせのこと。最近嬉しい知らせ聞きましたか？何か皆さんは当時嬉しい知らせ、グッドニュースというと王様に子供が生まれたとか、新しい王様が即位されたとか、ローマが戦争に勝ったとか、そういうことがグッドニュースでした。今日の聖書のところ、イエス様の言葉が書かれていますが、その最初のところに時が満ちと書かれています。時が満ち、これは特別な時が来たという意味です。特別な時が来た。赤ちゃんは約9ヶ月から10ヶ月すれば生まれます。その間お母さんのお腹の中にいます。もちろん事情があって早く生まれる子供もいますが、いずれにしろ守られた中にある一定期間置かれます。そして時が来たら生まれます。私には5人子供がいます。男の子が2人、女の子が3人です。19歳から27歳までいます。みんな母親のお腹の中で生まれる時を待っていました。皆さんもそうですね。皆さんもそれぞれお母さんのお腹の中で生まれる時を待っていたと思います。私の子供が妻のお腹の中にいる時、妻は2人分の栄養をとっていました。運動したり腰痛に苦しんだり、あるいはなんか体調の変化があってそれに苦しんだり、それでもお腹の中の子供に話しかけたりしていました。そのうちにポンポンってお腹を蹴ったりするようになるんですね。皆さんもそうだったと思います。ご自分がそうだったって想像できますか？私なんかもうちょっと想像が難しいんですけれども、実際に私もそうだったんですね。お母さんのお腹の中で生きていたんです。成長していたんです。そして陣痛の時が来ます。10ヶ月ぐらいして、私は娘だけ機会がありました。立ち会う、そして娘の出産に3回立ち会いました。大変やったんです。陣痛が来ると妻は苦しんでいました。もうこれは男には想像できないですけれども、女性の方がそのどういう陣痛っていうのがどういうものか分かりませんが、とにかく痛そうでしたね。そしてこうベッドに寝てるんですが、ベッドの頭のですねところの柵を手でこう掴むんです。そして陣痛が来るとこうぐーっとその柵に自分を引き寄せるんですね。そうすると出産にはあんまり良くない、状況としては良くないみたいで、お医者さんが言ったんです。 奥さんの体が上に上がらないように、ベッドの上に来ないように肩を押しててくださいって言われたんです。だから自分は頭のところに行って妻の肩をこうベッドの方から押したんです。そしたら妻はですね、それまで持ってた柵を持ってた手を私の手に変えたんです。そうしたらですね、陣痛が来ると妻は苦しみますよね。だその苦しい時にそのものすごい力で私の腕をひねり上げるんですよ。こうぐーっとするんですね。だからもう痛くて、だから陣痛の痛みじゃないんですけど、私も痛みを多少体験したんですね。もう耳詰まりになりました。あと何回も来るんですから、何時間もやられました。その収まったかなと思ったらまた来るので、その度にもう腕を押されました。そうしているうちに赤ちゃんが出てきました。むちゃくちゃ嬉しかったですね。むちゃくちゃ嬉しかったです。私の子供はみんなへその緒が首にかかっていました。実は私に兄がいたはずなんですが、私の兄はその首にかかったへその緒をうまく処理できなくて死産になりました。私の娘の中の、私の子供の中の真ん中の娘、実は彼女も息が止まったんです。そして心拍が止まってしまいました。こう数字が出てるんですけれども、生まれる時にそれがゼロになってしまいました。先生がまずいまずいとか言うんですね。いや今言わないでよとか思いながらいたんですけれども、でも少ししたら出てきました。そして心臓がまた動き出したんです。私本当に今でも覚えていますが、一瞬のうちにあ、お葬式しないといけないと思ったんですね。でその後出て声を上げた時には本当に嬉しかったです。書類には仮死出産って書いてあります。私の娘の書類には命が与えられて本当に嬉しかったですね。みんなそうやって生まれてきました。ここにおられるお一人お一人、誰も突然ポンってここに出てきた人はいないですね。母親のお腹の中でしっかり守られていました。みんな宝物です。今皆さんご自分をどう思われているかわからないですけども、やっぱり宝物です。あの素晴らしい赤ちゃんでした。本当は宝物として大切にして育てられる存在です。愛されるために生まれてきました。でも大人たちが神様から離れてしまって自己中に生きてしまっているんです。子供たちが本来の愛を受けられないで育ってしまいます。人のことではないんです。私自身のことです。私がとんでもない自己中の親父でした。最悪でした。大切にできないまま育ててしまう、これがいいんだって勝手に決めつけて実は良くなかった。それを後になって神様に教えられました。そんなことが続いて、世の中にはお互いを大切にできない状態が生まれています。隣の人はどうでもいいような世の中になっています。イエス様は言われました。今時が来た、もう一度向き直れ、福音を信じなさい、あなたたちは宝物として生きられる。私は今も毎日何度でも方向転換しています。やっぱり引きずられるんですね、自分の思いに。そんな時にこれじゃない、こうじゃない、イエス様助けて、そう祈って向き直っています。そうじゃないぞ、宝物として生きなさい、そうそばで言ってくれているのに、人は神様を、イエス様を無視します。払いのけます。いや自分でやりますってやっちゃうんです。払いのけられても無視されても傷だらけになっても、イエス様は私たちのそばを離れられません。しっかりと 抱えていてくれます。私たちから無視されても、払いのけられても、傷つけられても、そして2000年前殺されることになりましたが、イエス様は私たちのために祈ってくれました。神様はこのイエス様を復活させられました。だから今も私の、そしてあなたのそばで励まし続けてくれています。こちらに来る前に、数年前ですけれども、仕えた教会があります。そこの教会のある女性の方、今私がしているように、私はその当時も朝起きたら出会ったすべての人の名前を挙げて祈っていました。その方を覚えて祈ると、祈った時に前に進めなくなりました。私は皆さんの名前を挙げて祈ります。朝皆さんの名前を呼んで祈ります。そしてその時もその方の名前を呼んで先に進もうとした時に進めないんです。どうしてかな、イエス様に祈りました。そしたらとんでもない悲しみが伝わってきたんです。ものすごい孤独感なんです。寂しくて寂しくて、祈っていると涙がボロボロボロボロ出てくるんです。6時に祈り始めたのに、午前中ほとんど街道で私泣いてました。その方の祈りから前に進めなかったんです。そして泣くだけ泣いて、その後また祈り続けて、その後でその方に会った時に話したんです。実はこんなことがありました。そしたらその方がご自分のことを話してくれました。実はお父さんがいないんだと。そして小さい頃から認められなかった、父親のいない認められなかった娘だったと。修学旅行も行けなかったそうです。とても寂しかった。そのことを話してくれました。二人で、あ、これはイエス様があなたと一緒に苦しんでくれてた、本当にあなたと一緒に泣いておられた、寂しい思いをしておられたことを私に教えてくれたんですね。イエス様は宝物としてあなたをずっと見つめて、あなたと一緒に泣いておられました。そのことを確認して一緒に祈りました。そこからは主がされました。何がどう起こっていたのか分かりません。でも今その方は喜び感謝して過ごしておられます。イエス様は一人一人を愛しておられます。皆さん一人一人のことも、あの生まれた時と同じ状態で愛し抜いておられます。そのイエス様が私たちを励まし続けてくれています。お前は宝物、宝として生きよう。これからイエス様が弟子たちと最後の食事の時にされた聖餐式をします。イエス様が招いてくださっています。どうぞこの聖餐式に参加して、あなたも今からまた宝物として生き直してください。これはあなたのためのものです。神様があなたに準備されたものです。